お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙12章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙12章の学びをしていますが、1節から2節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。パウロも第一コリント人への手紙において、信仰生活を陸上競技に例えています。第一コリント人への手紙9章の24節。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのはただ一人だ。ということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。同じく第一コリント人への手紙9章の26節。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。クリスチャン生活の中には、それ自体は悪いことではないけれども、クリスチャンは余計な重荷を持ち歩くべきではないということが多くあります。なぜなら、そのような重荷を持っていたなら、競争に勝つことができないからです。ここには、まとわりつく罪と書かれていますが、この罪には、英語では定冠詞がついており、特定の罪を表しています。では特定の罪とはどんな罪なのでしょうか。ここで再び私たちはこの章の始まりにあったこういうわけでという接続詞によって前の章に戻らなければなりません。前の章での大きな罪は何だったのでしょうか。それは不信仰でした。不信仰こそがここで指摘されている罪であり、不信仰のようにあなたを引き止める罪は他にはありません。それはちょうど米俵を肩に担ぎ、空っぽの俵の中に両足を突っ込んでいながら競争を走ろうとしているようなものです。そんなことでは決して競争を走ることはできないし、クリスチャン生活を生きることもできません。不信仰は私たちの多くの歩みを引き止めるものです。ヘブル人への手紙に戻りますが、12章の3節。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。困難は通常、忍耐と耐久力を生み出します。ヘブル人の信者たちは、ものすごい儀式と大きな宮を持つ宗教から出てきました。紀元70年に破壊された時でさえも、完成していなかったヘロデの神殿は、とても美しく、実際に畏敬の念を起こさせるものでした。同時に草原な儀式がその神殿に伴っていました。この宗教は始まりには神様に与えられたものだったのに、ヘブル人への書簡が書かれた頃には大敗し堕落してしまいました。しかし今は この信者たちはそのすべてを放棄していました。彼らはもはやこのすべての宗教儀式をすることはありませんでした。彼らは今、キリストである主のことを考えるようになっており、主がすべてのものとなったからです。彼らにとって主が宮でした。また主が儀式でした。主がキリスト教であり、主がそのすべてでした。またキリストのうちには単純明快さがあり、今著者は彼らに主のことを考えるようにと招いています。彼らは主が地上におられた時に何を耐えられたか、そして主がどのように忍耐を学ばれたかを知るべきなのです。主は地上におられた時も神様であられたし、今でも神様であられますが、主の人間性を示していたこの書簡の始まりの部分で、主はこの地上でとても多くのことを学ばれたと書かれていました。神様が私たちと同じ人間の形を取られ、私たちと共に苦しまれたことによってしか学べないことを、主は肉体にあって学ばれたのです。主は忍ばれ、忍耐を学ばれました。またここには、それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためですと書かれています。聖霊がキリストのことをあなたに現実のものとしてくださる場所である神様の御言葉の近くにとどまらない限り、あなたは元気を失い、クリスチャン生活に疲れ果ててしまうのです。今日とても多くのがっかりしたクリスチャンがいるのはそのためだと思います。もしあなたが神様の御言葉のところに行き、イエス・キリストに近づくなら、あなたは励まされるのです。そうすればこの地上での人生に疲れてしまうことはありません。私たちはこれまでになく一番素晴らしい時代に生きているのです。ヘブル人への手紙12章の4節。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。これはこの時にはまだ宮が破壊されていなかったことを示しています。これから来ようとしていたローマ帝国はまだこれらの信者たちに突然現れてはいませんでした。あなた方はまだ血を流すまで抵抗したことがありませんと書かれている通りです。つまり著者は彼らに次のように語っているのです。あなた方はとても辛い時を過ごしています。あなた方には問題も困難もありますが、あなた方の弱さ、疲れ、よろめき、失敗、つまずき、そして落胆を治す唯一の治療法は、主のことを考えることです。ですからキリストのことを考えなさい。ムーディ聖書学校の音楽教師であり、音楽評論家であったヘレン・ H ・レンメルは、あなたの目をイエス様にという素晴らしい賛美歌を作りました。そこにはこのように歌われています。あなたの目をイエス様に向けなさい。主の素晴らしい御顔を見つめなさい。そうすればこの地上のことは不思議に霞んでいきます。主のご栄光と恵みの光の中で。ヘブル人への手紙12章の5節。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。ここで著者は箴言3章11節から12節を引用しています。そこにはこのように書かれています。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。 その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。彼らの信仰生活の唯一のリソースは、生けるキリストでした。それは宮でもなく、儀式でもなく、宗教でもありませんでした。彼らはこの時、ほとんど見捨てられていました。そして著者は彼らに、神様がご自分の子供たちに言われた、このことを忘れてはいけませんと言っているのです。禁定訳には、子供たちという言葉が使われていますが、ギリシャ語では、息子、あるいは息子たちという言葉が、5節から8節の間に6回使われています。息子という意味のギリシャ語の言葉は、フィオスであり、この言葉は、成人となった息子を意味します。さて今日、自分たちには訓練、懲らしめ、しつけは必要はないと考えているとても多くの生徒たちがいますが、訓練は主と共に長いこと歩んでいる成熟した生徒たちのためのものなのです。私には自分はもう訓練は必要はないところまで来たのだと考えた時期もありました。私は自分が随分偉くなったと思っていました。でも主は私にはもっと訓練が必要であることを知らせるために、私を肉体的に打ち倒されたのですと、マギー博士は述べています。また、懲らしめるという言葉には、私たちが今日考えるのとは少し違った意味があります。私たちは懲らしめは罰だと考えます。しかしギリシャ語の言葉はパイデオウという言葉で子供の訓練あるいはしつけという意味があります。お分かりのように主はご自分の子供たちを訓練されるのです。ヘブル人への手紙12章の6節から8節。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。時々ある質問が出てきます。それはとても適切な質問で、なぜ正しいものが苦しむのかという質問です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。病気のために家でほとんどの時床についていた約1ヶ月の間、私には勉強する時間がとても十分にありました。主が私に自分自身の経験を通して示してくださったことをあなたにもお分かちしたいと思います。神様の子供たちは確かに苦しむということを自明の理と認めてみましょう。聖書はこのことについて議論していません。聖書はただ、それが真実であると言っているだけなのです。詩篇34篇の19節には、正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出されると書かれています。また、ヨブ記には次のようにも書かれています。ヨブ記5章の7節。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。そして主イエスははっきりと次のように言われました。 ヨハネ16章の33節。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。そしてパウロでさえも次のように言っています。第二テモテ三章の十二節。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。なぜ神様の民は苦しむのでしょうか。この質問にはぴったりした答えはありません。聖書のどの一つの説もこれには答えていません。聖書を読み通して神様の子供たちがなぜ苦しまなければならないのか、その理由を7つ挙げたいと思います。私たちが神様の子供として、そして神様の成熟した息子としても苦しむ理由の第一は、私たち自身の愚かさと罪のためです。第一ペテロの手紙2章の20節には次のように書かれています。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。罪を犯したためという言葉は、あなたが信仰のゴールを見失い、的外れになった部分を指しています。それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょうと書かれています。ペテロは、私たち自身の愚かさが引き起こした苦しみには何の価値もないと言っています。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。私はテキサス州で何年も牧師をしていましたから、石油の出ない油田を持っているとても多くの人たちのことをお話しすることができます。特にそのような投資のせいで、現在実際に家族に貧乏させている一人の人を知っています。彼は苦しんできましたが、それは彼が愚かなことをしたからなのです。ロサンゼルスでは私のところに来て次のように言ったもう一人の人物もいます。マギー博士、私は確かに愚かなことをしました。家内と私は最近あまりうまくいっていなかったのです。ある日の夕方、私は残業しなければならなかったので、家内に電話をしてそう言いました。私のオフィスにはとても魅力的な女性がいて、私にとても同情的だったんですが、彼女も残業しなければなりませんでした。突然、一緒に夕食を食べたら楽しいだろうなと思ったんです。私たちは他に何もしませんでしたが、夕食に行きました。それは親しい感じの食事になりました。でもある人物がそのレストランにいて私たちを見たのです。彼は私の家内に電話をして彼女に話しました。それ以上のことは何も起こりませんでしたが、でも本当にとんでもないことになる可能性もあったのです。私は本当に愚かなことをしました。ご覧の通り、多くの生徒たちが愚かさのために苦しんでいます。私たちが苦しむ第二の理由は、真理と義のために立場を明確にするためです。もしあなたが真理と義のために立場を明確にするならば、苦しむことは確実です。何人の人たちがそのことを証言することができるでしょうか。ペテロは言います。第一ペテロ三章の十四節。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、 それによって心を動揺させたりしてはいけません。多くの人たちは、あえて神様のために立場を明確にして、そのために苦しんできました。でもこのことに関して私たちは愚かで誤った考え方をしている可能性もあります。ある人が私のところにやってきて、彼が働いている職場では全ての人が自分の敵だと言いました。なぜなら自分は神様のために立ち上がったからだというのです。同じ会社の職員であるもう一人のクリスチャンの男性は、この人が勤務時間中でさえも全ての人に抗議をしようとするのだと言いました。彼は人々が忙しく働いている間に人々に証をしようとして、全くのところ自分自身を厄介者にしていたのです。お分かりのように、彼は本当は自分が真理と義のために立ち上がったから苦しんでいたのではなかったのです。さて、三つ目の理由は、私たちは自分の生活の中の罪のために苦しみます。パウロは言います。第一コリント人への手紙11章の31節。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。でももし私たちが神様の子供であるのに、自分たちの生活の中の罪を取り扱うことを拒否するのなら、神様がその罪を取り扱われます。神様が私たちを裁かれるのです。私たちが苦しむ第四の理由は、自分たちの過去の罪です。ガラテヤ人への手紙6章の7節には、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますと書かれています。私がテネシー州のナッシュビルで牧師をしていた時、一度酔っ払いから悔い改めた偉大な伝道者であるメル・トロッターを呼んで一連の集会を開きました。集会の後のとある晩、私たちはみんなでキャンディーランドと呼ばれる場所に行きました。私たちはみんな大きなコップでソーダやモルトを頼みましたが、彼一人小さなコップで炭酸水を飲んでいました。他の人たちがそのことで彼をからかい始めると、彼は次のように言いました。主が私に新しい心をくださったとき、主は新しい胃袋はくださらなかったんですよ。酒が彼の意をダメにして、彼はまだそのために苦しんでいたのでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャンの競争というテーマで、ヘブル人への手紙12章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。